こんにちは、田村莉子です。 TOEIC 研究室聞くメルマガをお届けします。読む本のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm、 こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。今回のテーマは TOEIC の770円オンライン模試を受けてみたです。隠れテーマというか第2のテーマは固定観念ですね。固定観念あるよねという話になります。 TOEIC オンライン770円模試とは、ここ最近、これ公式です、公式で TOEIC 公開テストに申し込んだ人が申し込める、770円で申し込めるオンラインの模試ですね。TOEIC の模試で。で、これはIP テストと違って、ちゃんと本番と同じ形式で、リスニング100問、リーディング100問あります。オンライン IP テストは短いんですよね、時間がね。だからこれは多分将来的に、もしかしたらね、その将来的にちゃんと本番と同じ形式のオンラインの IP テスト、ちゃんと長時間というか100問100問の紙のテストと同じ形式のオンラインの IP テストが導入されるかもしれないなという、そのまあテストを兼ねてるのかなとも思うわけですけれども、まあ IP テストは本番のテストとは違うので、やっぱり本格的な証明書としては扱いづらいですよね。結構その代行受験、いわゆる替え玉受験みたいのもオンラインだとすごくやりやすいと思うんですね。で、かなりちょっとその代行の替え玉受験も横行してるみたいな感じですし、やっぱりその公開テストのちゃんとした証明性というか信憑性に比べると、やっぱり IP テストはちょっと劣っちゃうのかなというところはあると思います。あとはまあ現代のオンライン IP テストっていうのは、その全体のね、量が少ないために、若干こう運に頼る部分が長いテストよりも、本番のテストよりも多く出るってことはあると思うんですよ。だからそのオンライン IP テストを100問100問の本番の公開テストと同じ形式にしたら、その運不運っていうのがね、その数が多い分若干こう鳴らされるっていうことはあるかなと思います。まあそれはさておき、とりあえず今回ね、先日私初めてだったんですよね。初めてその770円のオンラインテスト、オンラインの模試を受けてみました。TOEIC の公開テストのね、本番のテストと同じリスニング100問、リーディング100問の形式ですね。それで思ったこと。まずは、パソコンの内蔵のスピーカーよりは、外付けのスピーカー、あるいはヘッドフォン、イヤホンを使った方が音質はいいですよね。良くなりますよね。私受けてて、私はね、パソコンの内蔵スピーカーで聞いてたんですけれども、なんとなくこうね、声がね、合成音声っぽい聞こえ方するなぁと思ってたら、まあそれは私のパソコンの内蔵スピーカーの音質のせいだったっていうことに途中で気がついたんですけれどもね。で、それからもう一つ、これがね、本題なんですけれども、TOEIC テストってすべて選択なんですね。選択肢が ABCD 4つぐらいあって、まあ ABC のこともあるんですけれども、そのうち1つ最も適切なものを選ぶっていう問題なので、オンラインだと画面上でこうクリックしていく感じなんですよね。それで画面で見るともうなんか ABCD ってほんとこう小さい楕円の中に書いてあるわけですよ。で、その楕円がもうちょっと画面上で結構ちっちゃいので、マウスでね、そこにこうきっちり合わせて押すのが、いやもうめんどくさいね、これ大変だなぁと思って私受けてたんですよ。こうだんだんこう年とともにね、こう細かい作業がちょっと苦手になってくるんですよね。で、こうマウスでそうちっちゃい丸の中にカーソルをね、合わせるのがちょっと大変だな、めんどくさいなぁと思いながら、100問とりあえずリスニング終わって、で次リーディングに行きました。そうすると、リスニングの問題っていうのは、こう一問終わるごとに、次の画面へは、待ってれば自動的に切り替わるわけです。で、それがリーディングになったら、今度パート5ですね。パート5。 画面の真ん中よりちょっと左上、左寄りの方に ABCD ってちっちゃい丸があって、で、その中で、まあ、正解を1個選んでクリックして、で、今度は次の進むか、名前なんか忘れたけど、次へかな。なんかその、右下にあるんです、そのボタンは。で、それを押さないと次の問題に行かないんですね。なので、ちょっと画面真ん中より左ぐらいのところにマウスのカーソル持ってって、ちっちゃい ABC のどれかをクリックして、で、今度また右下にマウスのカーソル持ってって、次の問題に進むためにね、次へかなんか、正式な名前忘れましたけど、そのボタンをクリックして、で、そしたらまた次の画面で、また画面の真ん中より左の方にマウスのカーソル持ってって、ABCD のちっちゃい丸のどれかをクリックしてってことをしなくてはいけないんですよ。と少なくとも私は思ってたんですね、その時点で。でも途中でね、ちょっと疲れてきたんですね。このパート5、結構遠きましたから、結構解いたところで、はたと気づいたわけです。これもしかして、キーボードでいけるんじゃないのかなと。そしたらね、いけました。タブキーと、あと矢印キーの上下ですね、を使って、クリックする場所のカーソルを移動させることができるんですね。で、そうすると、マウスでこう一生懸命合わせるよりも、キーボードでその決まったとこにね、指を置いてパンパンパンって打っていく方が全然楽なので、あ、これでよかったら楽になったなと思って解いていたんですよ。で、それで、またしばらく解いてて、はたっと気づくわけです。こうなんかタブキーとか矢印キーとかで移動してると、例えばね、はじめは A のとこにカーソルがあって、D が答えの時、A のところから D に移動するまでは、ポンポンポンって3回ボタンを押さないといけないんですね。だけれど、途中ではたと気づいて、あ、これもしかして直接 ABCD で指定できるのかなと思って入力してみたらできました。だからね、もう初めからリスニングの時から ABCD だけキーボードでね、入れればよかったってことに、もうかなりね、進んでから気づきましたね。それでね、その後でもう一つ気づいたことがあったんですけれど、私途中までこう一生懸命ね、この ABCD ってこうちっちゃい丸の中に、長丸ですね。ABCD ってちっちゃい丸の中に一生懸命このカーソルを合わせようと思ってマウスで頑張ってたんですけれども、途中で気づいたのは、別にその丸の中に一生懸命合わせなくても、若干ずれても全然大丈夫。で、なんなら、こう A の文章がその後に書いてありますよね。で、B の文章が書いてありますよね。その行のどっかさえ押せば、ちゃんと選択できるってことに、もうだいぶ終わりの方になって気づきました。で、そしたらね、もう細かいところに合わせるよりも、もう神経の疲れ方がこう全然違うわけですよね。アバウトなところでクリックしていいんだったら、もう全然そんなに神経使わなくてもいけるわけです。そしてね、つくづくね、ああ、もう固定概念だらけだなと思いました。思い込みだらけですね。これもう若い方、デジタルネイティブ世代の方は、もうなんかもうパッと見てすぐそんなの分かってたかもしれないですし、それからもしかしたら説明ちゃんと読めばね、書いてあったかもしれないです。私ちゃんと読んでないのでね、読まずにパッと始めたのでね。で、説明も読んでないにもかかわらず、私もそのマウスでその丸の中の ABCD をそのちっちゃいところをクリックするしか方法がないという固定概念で、そういう思い込みでね、始めて、もうずーっと半分リスニング100問終わっても気づかず、パート5も途中まで行くまで気づかず進めてしまったわけなんですけれど、もうそれはなんでかっていうと、こう自分がもうこんな受け方わかってる、もうその方法しかないと思い込んでたからですよね。で、過去にこういうテスト受けたことなかったかっていうとあるんですよね。別の言葉のオンラインテストを受けたこと、しかも複数タイプありまして、で、それはね、はっきりは覚えてないですけれども、文字入力もあるタイプだったんです。だから多分ね、文字入力もしたんじゃないかなと思うんですよね。よく覚えてないですけど。今回ね、そう、なんでマウスでちっちゃい ABC のところを正確にクリックするしか方法がないと思い込んだのかはちょっとわかりません。自分でもちょっとわかりません。が、まあそういう自分のね、固定概念、思い込みがあちこちにあるなぁと気づいたTOEICテストでした。そのTOEICテストでのね、固定概念については、ポッドキャストのね、第33話、 これ今調べたんですけど、33話でも話してます。これ文字でもね、読めるようになってますのでね、まだ聞いたことない方はちょっとチェックしてみていただきたいんですけれど、まあ女性機長さんはね、私はもう分かってても、こう数年に1回当たると、その度に、TOEIC のリスニングテストで、飛行機のシチュエーションで、女性の声が聞こえてくると、私はもう無意識のうちに、キャビンアテンダント、CA の方がね、話してるんだなぁと、イメージしてしまうわけです。ところがどっこい、機長さんでした。という話ですね。まあテストだったらね、こう自分が間違えるだけだからいいんですけれども、こういう固定概念って常にこう自分は持ってるんだなと思い込みてね、っていうことを対人でやってしまってることもきっとあるんだと思うんですよ。それでこう対人の場合は別にどっちが正しいって言えないこともあるわけじゃないですか。私が常識って思ってることが別に相手にとってはその逆が常識だったりということもあるわけで、まあ改めてね、こう自分の常識固定概念ばかりだとこうガチガチになっちゃうので、まあ、もうちょっと柔軟にね考えられるようにちょっと注意しようと思いました。というわけで今回はデジタルネイティブ世代ではない人に向けてお送りしました。デジタルネイティブ世代じゃなくても実は気づいてる人が多数だったかもしれませんが、私と同じようにね、一生懸命この ABCD のちっちゃい丸の中にこうマウスのカーソルを合わせようと頑張っていた人たちにお役に立てましたら幸いです。今回はここまでです。お聞きいただいてどうもありがとうございました。教育研究室ひくメルマガポッドキャストをお届けしました。読む方のメルマガはurl.toeic8.com/mm toeic8.com/mm で登録してください。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。